藤沢歴史探訪のコーナー、今月は文化芸術課課長でいらっしゃり、藤沢市民会館館長でいらっしゃいます川端誠さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、川端さんにはですね、1週目2週目と藤沢市にゆかりのある画家ということで長谷川ろ過さんをご紹介していただきましたが、1週目に2人いるんだよというお話がありました。今日はですね、もう1人をご紹介していただこうと思いますけれども、はい、改めてご紹介をお願いいたします。
はい、ズバリ岸田流星でございます。はい、岸田流星は明治24年東京の銀座に生まれてますね。で、1911年明治44年ですね、まあ要するに20歳の時に雑誌の白樺が主催をした展覧会に出品したことがきっかけで、白樺の文士たちと交流を持つようになりました。小説家の武者小路実篤や民権運動を起こした柳宗悦などが、まあ、そういう人たちということになりますね。で、この雑誌白樺はですね、藤沢市にあった旅館東屋、前の2階にもですね名前が出てきました。その東屋で1907年明治40年にですね、武者小路実篤と志賀直哉が相談して、その3年後の1910年明治43年にですね発刊に至った、そういった経緯があるんですね。
あと不思議なところで東屋を通してつながるんですね。
そうなんですね。まあ因縁めいたものはございますね。で、1917年大正6年なんですけども、その2月にですね、実はこの岸田流星は肺結核という病名で、まだ症状軽かったようなんですけども、この転地療養先としてですね、当時まあ友人だった武者小路実篤が住んでいた藤沢の貸別荘、佐藤別荘というところに引っ越してきたわけでありますね。これがまあ藤沢市とのつながりの始まりということであります。で、その当時公家の間がまあどんな状況であったのか少し話をしなければいけないんですけれども、明治維新の以降ですね、日本はまあ右肩上がりの発展を見せたのと裏腹に、肺結核という、まあ、不治の病が蔓延し始めるわけですよ。で、明治14年あたりから肺結核による死者が1万人を超えるようになりまして、大正7年にはですね年間15万人の方が亡くなった。そしてそのピークを迎えたわけですね。で、昭和22年でも年間14万人強の方が亡くなっていまして、まあ、国民病としてその恐怖はですね、昭和30年代まで続いたのであります。昭和20年の終わりにですね、ストレプトマイシンという薬が一般的に使われるようになりまして、まあ、その後も特効薬となる薬が開発されて、死の病ではなくなるんですけれども、まあ、それまでの間に約1000万人の日本人が肺結核で亡くなっています。
本当に恐ろしい病気の一つだったと、
ね、恐ろしい病気なんです ね, いいですね、はい、今ではもう全くね、その面影ありませんけれども、うん、そういった、まあ、肺結核にはですね、太陽の光と海の空気が良いとされましてですね、そのための候補地の一つとして公家の間が選ばれているんですね。で、まあ、いわゆる転地療養というのは肺結核の治療法でありまして、当時公家の間はですね、砂山以外にまあ、ほとんど何もなかったんで、この肺結核の治療のために開発して別荘を建設をしたという経緯もございます。で、同じように、まあ、鎌倉ですとか茅ヶ崎ですとか平塚にもですね、大型の肺結核の療養施設でありますサナトリウムというのがですね、できまして、これらも当然肺結核の治療のためにですね使われた施設といったことになりますね。で、まあ、大げさに言いますと、湘南地域は、まあ、結核によって開発されたというふうにも言えるのではないかというふうに思います。こうした背景があって、岸田流星も、その肺結核と戦うために家族と共に、公家沼に引っ越してきたといったような経緯になります。
公家沼ってそういう地でも
あったんですね。まあ、別荘の文化とともに、その肺結核の治療をするという目的で、多くの人が訪れた土地ということにもなりますね。
そうなんですね。まあ、海岸は私たちも辻堂とかもそうですけれども、うん、そう、大砲の演習場だったとか、
あ、そうですね。
そういったこう、うん、そう、ちょっとこう、今では考えられないような歴史をたどってきた中で、はい、まあ、そういった結核に関していいよという、そして家族と共にこう引っ越してくるぐらい療養する場所だったということで、
うん、そうなんですね、はい、そういう土地柄であったということであります。そして佐藤別荘っていうふうに先ほど申し上げましたけども、はい、これは、まあ、旅館の東屋のすぐ近くにあってですね、武者小路実篤がその妹という戯曲 を書いたところでもあります。最初のうちはそこで療養をしてたんですけども、あまりにも太陽の光が当たりすぎて絵を描くには不都合だということもあってですね別のところに移るんですね、まあ、それもすぐ近くなんですけども松本別荘というところになるんですね。でこの松本別荘に移って、まあ、家事なんかを手伝っていただく方としてですね、近くに住む葉山貞さんという方がいらして、その葉山貞さんに娘さんがいらしたんですね。その娘さんの名前が松という名前で、まあ、いわゆる村娘の図っていう一例のシリーズがあるんですけども、そのモデルになった方です。大正7年頃から制作が始まっています。同じくですね、まあ、一方で北流星の娘玲子ですねを同じその大正7年頃から書き始めています。この玲子図はまあ北流星の代表作といっても過言ではなくて、よく皆さんも目にされる絵じゃないかなというふうに思います。この玲子像は油ですとかスケッチですとかね、約70点くらいの作品を岸田裕介は残しています。
これはよく私たちがその教科書で見る赤い着物を着ている、
うん、そうですね、はい、そう、女の子の図ですね、はい、
とてもインパクトがある絵ですよね。
そうなんですよね。非常にまあ美術的にはね、価値の高い作品であることはもう間違いありませんね。
はい、たくさん その絵を残してきた、はい、その岸田流星さんがこの鵠沼に、ね、ね、いたことがあるということで、
そういうことなんですね。でその鵠沼時代がですね、やっぱり最も岸田流星が輝いていた時期というふうに、まあ、言われてまして、それが突然終わるのが大正12年9月1日関東大震災です。でこれによって松本別荘はですね、まあ、ほとんど壊れてしまって、家族に怪我人がちょっと出ただけで命に別状はなくてですね、その点は良かったんですけれども、もう引っ越しをせざるを得なくなってしまって、まあ、約6年半に及ぶこの鵠沼での滞在生活が突然ね終わることになるわけですね。でその後はですね、京都に行ったり鎌倉に来たりといったことで、昭和4年にですね38歳の若さで亡くなっています。そういった意味で言いますと、岸田流星は、まあ、藤沢に本当にゆかりのあるね、でしかもそこで作った作品がですね、彼の代表作となるような、そういった全盛期を藤沢鵠沼でね過ごしたという作家であることはもう間違いないので、まあ、ある意味藤沢のね誇りでもあるかなというふうに思います。
ですね、
長谷川ロガと並んでね、藤沢の、まあ、二大巨匠みたいな感じで思っていただけるといいかなというふうに思います、
ね、はい、本当に今月は藤沢市にこんなに素晴らしくて、作品をこんだけ残していて、教科書とかその私たちはもうその場所にいるわけにはいかないので、その時代とはちょっと違うの で、
ね、
絵として見る、そして作家さんを知るといった状況なんですけれども、 それがこの藤沢市、藤沢という土地で作られたと思うと、やっぱりちょっとグッとくるものがありますね。
そうですね、そうですね、本当にその、まあ、我々がね普段暮らしているこの土地でそういったことがね過去に行われたっていうこと、やっぱり思い返してみると、やっぱり藤沢のポテンシャルの高さっていうのが改めて分かるなっていうふうに思いますね、はい、
今私たちが普通に住んでいるこの場所で偉人、ね、そんないろんな人たちが来たということで、うん、そこで作品を作る、やっぱりこの藤沢市っていい土地なんだなと、
ね、
気候的にもそう思いますし ね、
ね、
それを昔の人も感じてくれてたという、
はい、そういうことですね、もう明治のね初めの頃からですからね、もう随分前の話なんですけども、それくらい前藤沢市が素晴らしい土地だったということが証明にもなるんじゃないかなと思いますね、はい、
さあ皆さんも今日もですね、この岸田流星さんに関してお話を伺ってきましたけれども、作品を通して、あ、それがこの土地で作られたんだ、描かれたんだということを知っていただくと、またより一層魅力的な絵に、ね、うん、映ってくると思います。ぜひね、またね機会があれば見ていただき、はい、そして藤沢市でも機会があれば、やっぱそういった皆さんにこう紹介する機会というのも、やっぱりこう番組を通してもそうですけれども、こういった機会ってとってもちょっと大切ですね、
はい、そうですね、できればになりますけれども、まあ、オリンピックに向けてですね、岸田流星、まあ、前の週にもねお話しした長谷川ろうか、 こういった方たちの作品をですね、展示する展覧会をね、企画していきたいなというふうに思っています。
はい。ぜひちょっと実現するようにね、はい、鎌田さんにも頑張っていただき、はい、市民の皆さんのバックアップもとっても必要になりますので、はい、ね、応援をよろしくお願いいたします。はい、さあ、今日はですね、岸田龍生さんについてお話を伺いました。文化芸術家課長でいらっしゃり、藤沢市民会館館長でいらっしゃいます川又誠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。